経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード 145A、 エルイズビー代表取締役社長横井大輔さんにお越しいただいています。横井さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、エルイズビーの事業内容のご紹介をお願いいたします。
当社はですね、現場向けのビジネスチャットをダイレクトというサービスを運営している会社でございまして、現在4000社を超える企業様でご活用いただいております。特に現場重視ですので、こう立って働く人向けに作ってますので、建設業さんとか、あとはインフラとかですね、プラントとか運輸物流、そういった企業様にいいサービスを提供している会社でございます。
ありがとうございます、はい、企業のお話は後ほどじっくり伺いたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では横井さん、生年月日を教えてください。
1971年の5月13日です。この間53
歳になったところです。
ありがとうございます。
ご出身はどちらでしょうか。
生まれたのは大阪市なんですけれども、ほぼ生まれただけで、育ったのは関東地方ですね、
はい、子供の頃ご自身ではどのようなお子さんだったと思われますか。
割とですね、母親が10人兄弟で父親が7人兄弟なんです、はい、まあね、親戚がやたらと多い確か系で、いとこもいっぱいいましたし、で母親は10人兄弟の末っ子だったんですね、うん、で母親と一番上のおばさんが20歳ぐらい違うので
まあそうなりますよね、はい、
はい、なのでもう皆さんこう大人に囲まれて、まあ、育った子供時代だったので、大人に喜んでもらう、こう笑ってもらうのが好きで、ちょっとこうおちゃらけたような子供だったような気がします。
ご自身ではどのような子に熱中したですとか覚えていらっしゃいますか。
野球が好きでずっと野球をやってましたし、はい、子供の時は、まあ、いろんな習い事をたくさん親にさせてもらいまして、バイオリンは3歳からやってましたし、はい、あとボーイスカウトですとか、聴音って言って調べる音って書くんですけども、はい、先生が鍵盤でこうピアノを弾いたらそれを耳で聞いて譜面に落とすみたいなのやったりですとか。
当時では将来の夢は何だったのでしょう。
野球選手になりたかったですね。関東地方の子供っていうのは大体当時東京読売巨人軍友の会っていうのが入ってですね、後楽園球場に野球見に行ってっていうのがありましたから、うん、今日野球選手になりたかったですね、
はい、高校生活また大学生活など、はい、こういろいろ動ける範囲も広がってくるかと思うのですが、はい、そのあたりではどのようなことをされていらっしゃいますか。
高校の時はですね、野球部の門を叩こうと思ったんですけども、はい、まあ、すごい甲子園出てるような学校だったので、
なかなか
もう部員が100名超えるようなところですから、はい、もうちょっとすぐ辞めて、そこの高校は厳しくてですね、はい、必ず何かのクラブに入らなきゃいけないと。で一番楽なクラブが落語部だったんですね。で先生を謎かけで笑わせると早く帰れるっていうですね、うまい謎かけを作ると早く帰れたんですよ。
ちょっとオーディションみたいですけどね。
そうです、毎週毎週何か先生にうまい話をすると帰れたので、はい、で僕アルバイトをしたかったんですね、はい、なんで早く帰りたかったので落語部っていう。でもそこでいろいろトークを学べましたね、
うん、アルバイト何されてたんですか。
ですね、ロッテリアで一番最初はバイトしました、は
い、もう本当にここせらしい飲食店と言いますか、はい、まあ、
時給520円でしたけど、
あ当時、まあ、そうですよね、
はい、半年頑張って10円上がった世界でした。
その一生懸命バイトされていた理由は何かあったのでしょうか。
まあ、別に遊ぶお金をまず稼ぎたかったっていうのが一番ですけれども、当時いろんなこう服が好きで、
はい、
DC ブランドってすごい流行
って、あ、はい、
高いですよね、
はい、なので貯めて買ってましたね。
あ、そうでしたか、はい、大学生活はいかがだったんでしょうか。
大学の時もやっぱりすごくこうアルバイト頑張って、でそこからこっと服ではなくて海外にすごい興味があって、はい、ちょうどプラザ合意の後で、
はい、
円高に触れ始めて、あと格安航空券会社が出て HIS がちょうどできた頃ぐらいで、でロス往復6万5千円みたいなエアチケットを買ってですね、でバックパック1個持って貧乏旅行をするためにアルバイトを頑張ってました。
あ、そうでしょうか。どのあたり回られたんですか。
アメリカをロサンゼルス起点にして、はい、グレーハウンドというですね、はい、高速バスのパスがあるんですね、はい、アメリパスって言って、
はい、
日本でこう28日間とか14日間のフリーパスがあって、
うん、あ、
乗り放題の、うんうんうん、でそれを買ってでロスから、全米2周、まあ、いい 今振り返ると本当にいい経験だったなと思いますね。起業するっていうのはある種こう冒険にすごく近くてですね、うんうんうん、未開の地に行きたいっていう思いはすごい、まあ、本当は体力的にここでやめとけばよかったのに、いやもうちょっと行くんだもうちょっと行くんだっていうので東まで行って、うん、最初から1周とか2周回ろうと思ったわけじゃなかったんですね、
はいはいはい、
どっか好きな都市もあるのでそこで滞留しようかなと思ったんですけども、うん、もうちょっと行こうとかっていう、うんうん、まあ、これはベンチャー企業 このスピリッツと似てるなって思いますね。
では社会人の最初は、
はい、
について伺ってもよろしいですか。
はいはい、僕はアメリカにずっと行った後UC デイビスといって、うん、カリフォルニア大学デイビス校というところにちょっとだけ留学したんですね、
はいはいはい、
英語が当時はすごい好き で英語を使った仕事をしたいと思ってやっぱ外資をずっと選んで、うん、アメリカの金融系の会社に入社しました、
うん、はい、はい、その後現在にまでどのように至っていくのか大変気になるのですが、それで転職されたりもしてるのでしょうか。
は
い、
そうです。父がですね、はい、ちょっとこう重度の病気になってしまって、はい、でその時にこうやっぱりこう看病を母が一人でしているのが大変そうだったんですよね、うん、で家族が大変な時にもちろん仕事も楽しかったですけれども、まあ、ここは一回辞めてちゃんと父を看取ろうと思って、前の会社を辞めました。で一応手術を、まあ、無事に終わってですね、まあ、その後その病気は一応克服しまして、うん、しばらくちゃんと元気だったんですけども、でその時にちょうどこう NHK スペシャルで新電子立国って番組を見てですね、はい、これでこれからはそのコンピューターの上で動くソフトウェアの時代だっていうのをやってたんです、
はい、
でそこで前職のジャストシステムっていう会社がテレビでやってて、で日本にもこうマイクロソフトのような会社があるんだと、すごい会社があるんだなと思って、で受けて転職しました。
もうまさにそのテレビで特集をされていたジャストシステムにそのまま入社をされたと。
そうです。
あ、そうでした。
その時にね、ハードウェアの会社、アメリカのハードウェアの会社でも今ありませんけど、ゲートウェイっていう牛のマークのパソコン会社とパソコン本体の会社とジャストシステムと両方受かったんですね、うん、で外資、まあ、アメリカの会社、まあ、英語を使いますから、はい、こっちを選ぼうと思ったんですけど、うん、その NHK の番組でやっぱこれからハードウェアよりもソフトウェアの時代だよって言ったので、うん、ジャストシステムにしました。
そうでしたか、はい、中ではどのようなお仕事を担当されたのでしょうか。
最初は、営業でパッケージをこう売る仕事だったんですけども、はい、一太郎っていうパッケージソフトがあって、それを量販店さんに並べる、まあ、交渉をしたりとか、はい、量販店さんの売り場作りとかっていうのをやりまして、私は最初は北関東に配属されまして、まあ、いわゆる北関東の YKK と山田さん小島さんケイズさんを担当させていただきました。
はい、何年ほどお勤めだったのでしょうか。
この会社作るまでですから14年、
はい、14年、
はい、働きましたね、
はい、そして14年経ってなぜこう現在に至ってくるのでしょうか。はい、
前職の時も割とこう事業構築というかビジネスを作るのが好きだったんですね。で、ジャストシステムで私がやったのは、まあ、いわゆるパッケージ営業からですね、商品企画をしたりとか、はい、事業企画とかをやってたんです。うん、で新しくものづくりをジャストシステムで学んだので、まあ、これを生かして世の中に何か影響を残したいとか、うん、自分が生きた証を残したいと思ったのと、あと実は私36の時にですね、はい、健康診断で胃の悪性リンパ腫 が見つかりまして、で、がんだったんですよ、でその時にこう天井の下をこう数えながら、こう病院に入院してるわけですよね。その時にふと人生振り返ったんです、で、それまで30代半ばなんて死ぬことなんて全く想像してない
ですよね、
その時にその病気が見つかって、でずっと治療、あの放射線治療したんですけども、その時に何をしたいかって人生振り返りました。その時に僕バックパックやってる時に、バスの中でやることないのでいろいろ考えるんですけど、その時にいろんなビジネスモデルを考えてて、こういう事業を立ち上げたいなって若い頃ずっと考えてたんですよね。やっぱり僕は起業したいんだっていうことをそこでまた気づいて、でジャストシステムでも創業社長の浮川氏、浮川社長のですね横で一時カバン持ちをやらせていただいて、経営者のおそばで使えてたので、経営者っていうのはやっぱりダイナミックの仕事ができてすごいなと思ってて、そこから起業の準備に入りました。病気してなかったら多分この会社作ってなかったかもしれません。
一旦その深く考えて、あのバックパッカーをしていた時のその夜行バスの中にまた一度戻ったんです、
そうですね。やりたいのは要はこうやった後悔、やらなかった後悔の方がやった後悔より嫌だなと思ったんですよね。で例えばそのまま勤めていて、今の年齢になって、でここから起業するって大変ですけど、あの時あれをやっとけばよかったなと思いたくないなと思ったのは、その病気で気づいたと。
その現在のビジネスモデルというのは、実際にその夜行バスの中で浮かんでいたものの一つなのでしょうか。
いえ、当時はスマホもありませんし当時ね、考えたのはドライブスルーの英会話教室だったんですよ。
ほう。
ドライブスルーの
聞いたことないですね。
アメリカでやろうと思ったんです、アメリカに行って思ったのは、アメリカ人って英語話せない人多いなと。結構移民、メキシコの方から入ってきてる人が多くて、この人たちが英語は話せないと。で道路の渋滞がものすごかったので、だったら幹線道路沿いにドライブスルーのマイクがあるじゃないですか、でマイクに向かってオペレーターと英会話するんですよね、でそこで学んだやつをテープに取ってて、当時カセットテープって車にありましたから、出口でそのテープをもらって復習できるんじゃないかと思って、ドライブスルー英会話とかってできるなと思って、まあ、やらなくてよかったな
と思いますけど、デジタルが進んだ結果、もっと手軽になってしまったので、それはそうですけども、画期的な、
当時そういうなんか困りごとがあって、それに対してこういうふうにやったらビジネスになるんじゃないかみたいな思考は持っていろいろ考えてました。
そして現在もう上場に至っているわけですけれども、振り返っていかがでしょうか。
周りの人の支えがないと上場っていうのは本当できないもんだなというのと、あとはそうですね、社員の皆さんも含めて、もう上場しようってこう勢いがないとできないなと思いますね、
ありがとうございます。さてここまで上場に至るまで、伺ってまいりました。皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証グロース上場、証券コード 145A、 L is B 代表取締役社長横井大輔さんです。
御社はこの横井社長がメーカー志向でものづくりが好きな仲間と立ち上げた会社ということなんですけど、どんな感じで起業されていったんですか。
ジャストシステムで当時ですね、iPad が登場してきたんですね、
びっくりしましたよね、
もう今もね覚えてます、2010年のね1月27日ですよ、そのジョブズ の発表を見て、これだと、それまで IT といえばパソコンでしたよね。はい、ね、はい、でパソコン以外の、初めて一般の人たちがちゃんと使えそうなサービスが出てきたと。
あれ指で動かせるから、直感的に
と。あとね、僕姿勢の問題があると思ってまして、パソコンって前15度で使うんですよ。
座って、
でもタブレットって後ろ15度で使うんですよ。
そうですね。
この後ろ15度って、テレビ見る姿勢なんですよ。で今までいろんなハードメーカーさんがテレビパソコンとかってリビングルームに進出しようと思ってますけども、テレビはテレビで見ますよね、パソコンテレビあんまり見ませんよね。で各メーカーさん一生懸命リビングルームを狙ってハードメーカーさんやってたのが、タブレットで一気に超えられたなと思ったんですよ。でこのタブレット向けのアプリを開発しようということで、そこからですね、 アメリカから iPad を取り寄せまして、うん、創業メンバーと、うん、企画100本ノックっていうのがありまして、就業後の7時ぐらいからですね、うん、毎日売れそうなアプリがこうできるまで、うん、100本考えつくまで頑張ろうと、100本考えついたら、うん、独立しようって言ってやってました。
でその中で考えついたところが今のところなんですけど、
はい、
このデスクワークでなく現場で働く人が使うこの御社のこのフィールドワーカー向けのビジネスチャットダイレクト、
はい、
まあ、これがということですか。
いや、この頃は最初はですね、うん、ツイッターのアプリを作ってました。
あ、そうなんですか。
はい、ツイッターってテキストじゃないですか、うん、あれを絵に変えたら面白いんじゃないかと思って、
はい、
ツイートを解析して、はいはい、ぴったりくるイラストに自動変換する、はい、アプリを作ったんです。当時は辞書を作ってまして、
はい、
フィールオンというですね、
はい、
感情解析エンジン特許も出願してまして、
はい、
作ったんです。ジャストシステム出身なので、はい、日本語解析できる会社でしたので、 どういうビジネスモデルかというと、うん、例えばお腹空いたってツイートがあると、うん、そのツイートに、うん、ケンタッキーフライドチキンのおじさんの絵をですね、うん、つけて一緒に配信するんですね、
うん、
でそうするとそれがクーポン券になって、うん、お店に行ったら割引になるっていう、うん、O2O の走りで、
はい
はい、SNS に広告をつけていこうっていうので、うんうんうん、言葉の数だけ広告は売れますから、
はい、
Google と同じことができると思って、
はいはいはい、
でガーッとこう伸びていったんです。当時スマホの普及率 10% 台だったんですが、うん、50万ダウンロードまで伸びて、
うん、
2012年のシンガポールテレコムが選ぶアジアのトップ50っていうアプリのうちの一つになって、英語版も出しまして、かなりねヒット商品出したんです。
これでしたけど、なんか上場までって言われると分かるんですけど、
はい、
何があったんですか。
その出したのが2012年6月でした。英語版出したのがシンガポールでリリースしたんですけども、はい、その2ヶ月後にですね、ツイッター社がこれ以上クライアントアプリのサードパーティーへの開放を認めないと、
プラットフォーム API をそうです使わせないと、
はい、なんか解析はいいけどもクライアントアプリはダメってなってしまって、でそこで路頭に迷うわけですよ。
なるほど。
もうだってそこに投資してましたから、
そうですよね、
結構な借金もしてねやってたんですけど、
はいはいはいはい、
でどうしようかってなった時に、うん、初めて受託開発をやるようになりました。
誰かが、まあ、こういう企画でこんなの作ってほしいっていうのを作るということです
か、ね、はい、そのアプリのユーザーさんだった方が、うんうん、そのニュースを多分ご存知で、うん、僕らを心配してくれて、
困ってない
と、はい、まあ、僕ら受託でやったことはありませんから、
うんうんうんうん、
で、要件定義書って何ですかってところから始まるわけですよ、
うんうんうん、
でそこでお客様から聞いたものを、我々絵が描ける会社だったので、
うんうん、
これってこういうことですよねって書いてって言ったらものすごいこう評価いただいて、でそれからずっとお仕事いただけて、なんとか
食べ
た。でそれを私たちはライスワークって呼んでいて、自分たちのサービスをライフワークで、ご飯食べるためのライスワークって呼んだんですが、ここがすごいいい感じでお仕事いただけるようになって、なんとか食いつなぎました。
その中で自社製品、自社サービスを作れたということですか。
そうです。その時に現場の社員にスマホを配ったんだけど、みんなメールと電話とゲームしかやってないんだと、なんかこうスマホのアプリ提案してくれとお客様からいただいて、で現場の方に聞きに行ったら、なんで電話で仕事をさせるんだと、PCでいいだろうと、でも LINE なら使えるんだと、うちの会社で LINE 使えるように情報システムの人に言ってくれと現場の人に言われまして、で皆さん LINE 使いたいみたいですよって言ったら、いやそれはいいんだけども、やっぱりセキュリティ気になるんだと、あとはこう個人にアカウントが紐づいてると、その人が転職すると社内の情報が次の会社にごそって持って出られるよねと。
そうですよね、個人に紐づいちゃってるから。
はい、なんでお宅で LINE みたいに誰もが簡単に使えるセキュリティの高いそういうチャット作れないのって言われて、まあ、作れるけれども LINE ただですよねと、で Facebook メッセージとか、Twitter の DM もありますから、まあ、売れるか分かんないけれども、自宅でお世話になってるんで、私たちとの連絡用でちょっとこう隙間時間に PC 版のチャットを作って、でこうやり取りしてたんです。そしたらそのお客さん結構好評で、あこれいいねと、でちょっと社内で広げていいと、ちょっと広げてもらったんですね、まあ、すっても10人ぐらいですけど、でその時に、あこれを御社にもし正式採用いただけるなら、あと何の機能が足りないのか教えてくださいと聞いたんですね。そしたらユーザー管理こうした方がいいよとか、お客さんがいろいろ教えてくださるわけです。それでどんどんこうできちゃったのがダイレクトっていうサービスなんです。なのでうちのダイレクトというサービスは今も9週間ルールといって、9週間ごとに新機能が実装されてるんですね。それはお客様の声で生まれたサービスなので、お客様の声は今もずっと大事にして しながら開発を続けていると、
うん、なるほど。こういうところを使い勝手が悪いから良くしてくれとか、こういう機能ないのとか、はい、いろいろとお問い合わせがあると、はい、その中で、あ、これは対応した方がいいなと、数多くの方が、まあ、それによって便利になるという機能をどんどん入れていくということですか。
そうです。
あの、絶対サービスって良くなるじゃないですか。
はい、あの、ただやっぱり世の中的にはシステムに合わせて働きなさいが多いんですよ、
うんうんうんうん、
世の中的には。
そうですよね。
でも私たちはシステムに合わせて働くんではなくて、システム側がユーザーサイドに立って、お客さんの立場で作ってるっていうところが割とその個性の一つだと思います、う
ん
う
ん、あとはこのデスクワークでなく、はい、フィールドワーカー、いわゆる社長がおっしゃられる立って働く方、はい、これ向けっていうのはどういうことですか。
あの、もともとがその現場の人たちが使いたいものというところからスタートしてますので、あの、成り立ちはそこからなんですね。なのでスマホファースト、タブレットファーストで作っています、う
んうんうん、なるほど。だから一番多いのは建設会社さんですか。
はい、全体の6割が建設会社さんですね、うん
うん、あと建設会社さんって、その建設会社元請けがあって、はい、いろんな協力会社の方、はい、もう数多く本当に、でしかもプロジェクトごとにバラバラですよね、
はいはい、
これをうまく管理できるそうなんですけど、
はい、あの、やっぱりここもお客様のご要望で作ってますので、うん、例えばその協力会社さん同士をお互いつながらないように、
うんうんうん、
元請けさんからは全員見えるんだけども、うんうん、協力会社さんは元請けさんしか見えない方法ないのとかですね、はいはいはい、私たちにしてみれば、うんうん、まあ、物は作れますので、うん、なんでそういう、こう
機能がいるのかな。
そうです、うんうん、でその解像度をちゃんと高めながら開発することができるというところが強みになってます、
うんうん、まあ、これで上場できたということなんですけど、はい、今後あれですよね、一番の成長するポイントはやっぱり使っていただけるお客様の数を増やすということですか。
はい、それもそうですし、うん、今ダイレクトというチャットサービスはあくまでもベースなんですね、
うんうん、
1階部分なんです。で、この上にで動く2階部分を今開発をしてリリースしてまして、うんうん、ここが今お客様にご評価いただき始めてます、うんうん、タスク管理とか、うん、動画のサービスも出てますし、こういったところが今伸ばしてるところですね、う
ん、なるほど。あと、このいわゆるダイレクトの中でさまざまデータが飛び交ってると、
はい、
これ膨大なビッグデータですよね。
そうです、そうです。
で、これをまた分析、
はい、
で人が分析すると大変でしょうけど、 AI が分析してくれたら何か使えること出てきますよね。
はい、今あの生成 AI の例の取り組みも、もともと言語解析の会社ですので、うんうんうん、生成 AI の取り組みもすごくやってまして、うんうん、まだあの公にあんまり言えないですけども、うんうんうん、あの取り組みをかなりやらせていただいてます。
なるほど、
はい、
でそんな、御社を支えてるっていうのは人の力、人材ということなんですけど、
はい、
今御社何人ぐらい働いてるんですか。
今ちょうど100名を超えたぐらいです、う
ん、ざっくりと何人がどんな仕事をしてるんですか。
1割が、うん、まあ、いわゆるコーポレートスタッフというか総務人事系で、4割開発、4割営業、売るチーム、マーケのチームと、あとは開発のチームです
と、実際にバックオフィスっていうか、はい、コーポレートのところがあるということですか、
はい、
で、やはり人材っていうのはやはり新卒採用で取ってくるか、まあ、経験者中途採用取ってくるか、まあ、どっちかだと思うんですけど、
はい、
御社の場合どのように、人材を獲得されてるんですか。
はい、新卒採用も毎年、4、5名ずつ採用しております、
うんうんうん、
で中途採用は、まあ、エンジニアを中心にですね、うんうんうん、あの定期採用していまして、うんうんうん、去年の年末から十数名増えてますね。
あ、なるほど。例えば新卒だとこんな方に LHB に入ってほしいというような望む人物像のものございますでしょうか。
まあ、まず素直なことですかね。あの、一応当社四国の徳島県に開発拠点があるんですね、うん、あのジャストシステム出身なので、四国の徳島大学さんからインターンの学生がもう結構な人数で徳島の当社の研究所で、あのアルバイトしてくれていて、そこから新卒で入ってくる方もいらっしゃいます、
うんうんうん、なるほど、はい、そうするとそこは地方に拠点がある強みですよね。
そうですね。
そうですよね、
はい、
やはり東京の会社だと、東京の会社なんて山のように IT 関係の会社あるから、はい、そこに出会うっていうのがすごく学生として難しいと、
はい、
ただ徳島ということで言うとそんなに正直 IT 関係の企業が数多くあるわけではない、
はい、
とすると徳島大学の学生から言うと一つ LSB っていうのを知るきっかけ、これは大きいということですか。
それもそうですし、うん、実は東京採用の、うんうん、 新卒の子が徳島行きたいっていうのがあってですね、
うんうんうん、そうですか、
はい、皆さんね東京が全てじゃないんですよ、
ですよ、
本当に
そうですよね、
なんかねやっぱりこう物を作る開発するのって環境整ってますからね、うんうんうん、住環境もいいし、うん、もう空気もおいしいし、
そうですよ、ね、
海も山も川もあ
って、うん、そうです、
そうです、あそこお魚もおいしいし、
そうです、
その畑もあるから、
そうです、
お米もおいしいし、
食べ物もおいしいし、
まあ、徳島ラーメンもありますからね、
本当にもうね、うん、みんなが東京から離れてましょうって思います、うん、
あと LSB やはり社名がですね、はい、アルファベットという形で、はい、LSB どこから来てるんですか。
あの僕病気したって先お伝えしましたけど、はいはいはい、ライフイズビューというのなんです、
なるほど、
はい、病気をして、まあ、人生の限りがあるというふうに知ったので、うんうん、この限りある人生の時間を使って、うん、どういういろんな人たちにいい影響を与えられるかとか、うん、いろんな人たちの彩り、人生の彩りになりたいみたいなところからつけたのが LSB ですね、
うんうん、なるほど、
はい、
まあ、この番組お昼に放送してるわけなんですけど、はい、社長お昼ランチって何を食べることが多いんですか。
ランチは基本的には何でも食べるようにしています、うん、会社秋葉原なので、はいはい、カレーとラーメンしかないんですけど
ね。まあそうですね、
デカ盛りばっかりなんですけど、は
い、
で大体こう食べると夜はもうサラダと納豆ぐらいにして、うん、もうあんま食べないっていう、
なるほど、
はい、では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
リスナーの方にですね何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですが、
はい、僕はですねあの覚悟の磨き方って本が好きで、
はい、
吉田松陰さんを、はいはい、題材にした本なんですけども、うん、先ほど死にかけたって話をしましたけれども、うんうん、覚悟の磨き方という本はおすすめです、うんうん、出会ったのは起業して失敗した時だったんですよ、うん、
はいはいはい、
あのツイッターアプリが
あれ
規制がかかってしまった時、
うん、そうです、あの時にですね、うん、この覚悟の磨き方、跳躍吉田松陰っていう本なんですけど、
はい、もうで吉田松陰先生の解説のような感じの本になります、うん、
はい、これはあのぜひ人生の苦境に陥った時に、はい、読んだ本です、
はい、ということですね、ぜひお手に取っていただきたいなと思います。たくさんの話いただきましてありがとうございました。改めまして本日のゲストは LSB 代表取締役社長横井大輔さんでした。横井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは LSB 代表取締役社長横井大輔さんでした。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組はJAC リクルートメントの提供でお送りしました。